皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月17日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は組み替えが進む世界秩序です。北朝鮮も動いてきましたね。はっきり言いまして、北朝鮮問題を動かしますと中国が持たないわけであります。北朝鮮がどんな形になるにせよ、朝鮮独自地区が動いてきますし、それから韓国動いてきますから、朝鮮半島をとにかく動かさないようにして中国の干渉地帯にするということはもはや不可能になってきますし、それから朝鮮族の民族問題ですね。朝鮮族が自立するということになれば、中国の分裂は必至でありますから、同時に、ここと敵対的ってことになれば、新洋軍区に、北部軍区に出動命令する。ところが彼らが、その命令に従わないってことになったら、その命令出した瞬間に人民解放軍は崩壊するわけでありますから、朝鮮独自地区だけで300万人もいるわけですね。まあ、ここをとにかく、なんともならんとこなんで、とにかく、何もしない。一切触らない。というのが、94年の第1回目の核危機の後出てきました、6者協議の、まあ、はっきり言って本音の結論ですよね。94年のあの危機の時に、もうとにかく攻め込んでも勝ち目がないと、とんでもない被害が出ると、当時のアメリカクリントン大統領が見積もりをしまして、まあ、そう決まるわけです。戦えないと。勝てない。だから戦わない。で、あとはだから6者協議で要するに何もしないと、いうことでやってたんですが、まあトランプがそこをひっくり返してきましたね。トランプ言ってましたね。もう待てないっつってね。中国に任せておけないんだと。だから中国をひっくり返すっていうことがないと、ここは決まらないわけですね。まあその決断が行われたということでしょう。で、ですから、まあそうするとあそこは最終的にはロシアの仕切りですよね。ロシアが、今の朝鮮族自治区にいるパルチザンを、公認しパルチザンを連れて北朝鮮に入ってね、国作ったわけですから、まあ、最後ロシアが何とかするしかないわけで、そうするとイランの核兵器も、まあ、核兵器の、まあ、その前段階になったと言われてますけども、それはイランのものはロシアが引き取り、それから、シリアのアサド大統領のが持ってた、いわゆる化学兵器の材料もロシアが引き取ったと。そうすると北朝鮮もですね、その核はロシアが引き取ると。で、その上で、まあ北朝鮮がイラン、シリア、それから北朝鮮を、の国家を保障するという形がですね、まあ最終的な形なんじゃないかと思うんですね。まあ中国を追い出してロシアを連れてきたというのが、まあ今回のその話のポイントじゃないかなと思うんですね。ロシアがそのミサイルを非常に厳しく非難してましたからね。ですからまあ、こうやっていよいよロシアが出てくれば、大体結論は見えてくるんじゃないかと思うんです。しかし、なんていうかその、北朝鮮もすごい国ですよね。航空地図見てもよくわかりますけども、もちろんその北朝鮮の領空というのはまあ普通誰もこう、余計な人は入りませんけども、北朝鮮の飛行情報区ってありますよね。あそこもほとんどの飛行機飛んでないんですね。アメリカなんかの場合はですね、法律って言いますか、その航空局の規則がありまして、平壌飛行情報区ですね。まあ、この一番東はウラジオストックの近くまでありますけども、あそこ、東経132度線出してるんですよ。その平壌飛行情報区の東経132度線より西側は飛んじゃいけないっつって、アメリカの航空局の規則に書いてありますからね。すごいですよね。で、大体その航空管制をやってるのかやってないのか、それはよくわかんないんですよね。全世界の当局が発表します、その、まあ、航行警報みたいなのもあそこ全然出しませんしね。果たしてその、ちゃんと管制をやってるのかどうかすらよくわからないし。それからミサイル飛ばしますよね。まあ、ミサイル実験みたいなのは世界中よくやるんで、それはちゃんと事前に広告するわけですね。事前に広告して、この間は飛ばないでくださいとか、危険な地域ですよとかいうふうに言うわけです。で、細長い領域っていうのが、大体その、ミサイルとかなんか、飛車物を飛ばすときのね、危険区域の範囲ですよね。 まあ、ロシアなんかでもよくそういうのが設定されておりますし、日本なんかでも、まあ、場所が分かればね、そこはちゃんと設定するんでしょうけども、まあ、中国、北朝鮮が急に発射した場合は場所分かりませんから、まあ、そのまま起こっちゃうという、海に落っこちて、何の警報もないということもやっぱあり得ますね。しかし、マレーシア航空17便がですね、ウクライナで撃墜されたという事件があって、なおさらですね、このミサイルが飛ぶ空域をですね、平気でその、民間の航空機が、通るっていうのは、非常にちょっと問題であるという考え方がやっぱ大きいと思いますね。日本の場合は、新潟のところからウラジオストックの方向にこうずっと国路ありまして、あるいはもっと北のハバロフスクの方へね、まあそこはもうとにかく黄金ルートですからね、極東とヨーロッパを結ぶ、あのあたりだって、飛んでくるわけでミサイルは。まあ果たしてどういうことになりますかね。今のところそういうのは当たったって話じゃないわけですけども、非常にこの異様な国家の形態になってるわけであります。で、ですから、まあ、ロシアが間に入って何とかできるもんなら、まあ、それはしてくれないと、他に打つ手立てもないということでしょうね。で、まあ、とにかく、まあ、中国がこう離れて、ロシアが出てくるっていうのは一つ大きな変化ですね。そして、まあ、韓国の大統領も話し合いをする方向のようですから、まあ、日本はね、なんか、安倍氏と麻生氏の密約があるそうですから、これで麻生氏に交代するでしょうから、まあ、そうしたら、こう、なんか、ねえ、かませ犬みたいなことはしないでいいでしょうし。しかしなんかまたイージス装置を買うとか言ってましたね。あれどうせアメリカの中古の武器なんじゃないですか？アメリカが買うとか言ってたその固定式のイージスシステムなんてね。あれ、アメリカの中古の武器なんじゃないんですかね。なんかああいうのばっかですよね。まあこれはなんかちょっと黒字減らしみたいなのがありますわね。アメリカから車買ってもしょうもないし、なんか買うもんないのと。武器しかないよというところがやっぱり覚醒してありますよね。まあだから、それはもうちょっとなんか金の話じゃないかなという感じもしますが、まあ少なくとも攻撃用の武器ではないですよね。イージスですから。こちらからですね、向こうに打ち込む攻撃用の武器ではないと。まあそれは多少まあ安心できることではあるんですが、まあとにかくなんとなくロシアが出てきたことで、まあここもなんか見えてきたんじゃないですかね。同時に中国はこれは大変だと思いますね。今回一帯一路の国際会議やってみましたね。まあ一帯一路って変な話なんですけども、極東からヨーロッパまで、北はその北極海から南はそれこそインド洋の方まで、これ全部総合開発やろうって話ですね。まあその話は大きいんですけども、一つにならないのはこの地域でありまして、ですからまあ中国が習近平がね大風呂敷広げたからといって、まあ、一気にこう広がるってことはないわけでありますが、まあしかし大きなものの見方としてね、日米関係とか米英関係が世界の基軸であるという時代はもう終わって、これ太平洋大西洋の関係でしょう。そうじゃなくてユーラシア大陸、アフリカ大陸、それからインド洋、ここがまあ世界の舞台であるというのはそれはその通りだと思いますね。第一次世界大戦の時を契機にですね、アメリカがそのユーラシアに関与するようになるわけですよ。そして第二次世界大戦後はもう、ますますユーラシアに関与して、ユーラシアの運営をですね、こう、担っていくと。で、ユーラシア大陸の覇権はまさにマッキンダーの地政学的な話ですれば、それはずっとロシアが持ってるわけですね。経済力が強いから、経済力が強い国が派遣持つのはそれは全くの嘘で、あれ、どこに国があるかって派遣的に決まるんですね。その経済力では全くないんですね。ですから、ロシアが派遣握ってますから、昔も今も。だからまあ、ロシアってなかなか行く癖のある国ですから、それはヨーロッパも何も日本も昔からやらない警戒して、そうするとこのロシアに対抗するためにアメリカと手組むわけですよね。まあ、そういう構図で、まあ来たわけですが、まあ、ロシアの勝ちだわね。アメリカの金融や戦争やのですね、ものすごいこの運河のような来週、体中にこの虫が取り付いてですね、こう、血を吸い始めたような状況、これを吹き飛ばしたのがプーチンだもんね。やっぱりそれは、このアメリカこんな風にひっくり返したのは、追い出したのはプーチンですから、やっぱりロシアの粘り強さですよね。裏切らなかったってことですね。まあそういうところから始まっていますから、結局のところ うん、もうやっぱりロシアのこう覇権っていうのはこうどうにもならないし、一旦中央アジア、まあアメリカ興味持って見てみたんだけども、まあソロスも失敗し、アフガン侵攻も失敗し、まあ大体これでしまいですわね。だからアメリカは帰るわけですね。そのアメリカを頼りにするっていうような外交とか経済運営をやってると全てうまくいかなくなる。そうするともうこれは別に中国の覇権なんてことが別にあるわけじゃないんで、そう、小国でも、まあ、含めて、こう横にね、どんぐりのセルクラみたいな横にこうみんな連結して何かこう物事を進めていくという、なんかそれこそ古代から中世にかけてのユーラシア大陸そのものになっていくんじゃないですかね。まあ国の名前が一つ大きくあったって、それは諸部族の連合体みたいな国になる。中国だって、これで北朝鮮動かしや、それ朝鮮族と含めて、あれ韓国含めて同時に動き出しますよね。でもそれだけで中国だって分裂していくわけだから、まあそうすると中国が一つじゃなくて、いくつもの民族がそこにあって、地域もいろいろあるわけですから、まあそういうものが、こう全部全面出てきて、まあ横のネットワークの中で、本当なんか昔と同じだよね。あの、海の道とかね、シルクロードとか草原の道とか、あんなこと言ったような雰囲気にだんだんなってくるんで、そこが、まあこう、ユーラシアの基軸になって、それこそ上海からベルリンぐらいまでが、あの、ユーラシアの基軸になって、この、やっぱり二つの中心があるわけですね。東洋と西洋に。二つの中心があって、その周りが、まあ栄えて、で、間に、まあいろんなこう、混じる領域が生まれてくる。まあこんな感じで、ユーラシア、アフリカが組み直されていくんじゃないかと思うんですよね。だからもう、やっぱり海の時代から陸の時代っていう形に動き始めていて、こうなると日本とかイギリスっていうのは非常によく似た立場で、太平洋、大西洋という非常に広い海の向こう側と手を組んでやってた国ですから、向こう側の国がですね、もう、なんか帰るっていうことになったら、まあそれ以上何もないわけですね。そうするといわゆる辺境の地になりますね。ユーラシア大陸の端っこにある二つの変わった国という話で、まあ、変わった国は変わった国なりにこういろんなやり方があるわけで、むしろ大陸の中というのはこれからしばらくはこう動乱と言いましょうか、混沌がひどくなりますから、まあそれを尻目に、中を固めていくにはいいんじゃないですかね。だからイギリスなんかも海の時代を作った、本格的な世界の金融システムを作った、最初ですね。まあそれが最初に抜けちゃったんだから、彼らよく見てるわけですよ。もうこれ終わりですなと。早々にだから自分の国に戻って、もうロンドンももういいから、まああれはもう時代も遅れだと彼らも気づいてるんでしょ。だから独自にやり直そうとしてますから、日本もそうで、別に鎖国しようってわけではなくて、もうこれでほら、海外にどんどん投資した連中はこれ全部アウトでしょ。この20年間ぐらい、原価低減やりすぎた連中とかね、相場のめり込みすぎた連中とか、海外のもの買い漁った連中ってこれ全部アウトですよね。政府ももうこれ、この財政がこうなってたんじゃ身動き取れないですよね。日銀だって国債の買い入れこれから減らすだけじゃなくて売ってくるようですから、持ってる国債をね、政府も身動き取れないじゃないですか。金をばらまくという政治はもうできませんよね。だからちょうどいいタイミングなんですよ。明治維新以来の一つの時代がこれで終わるわけですから、これはだから日本国内も見て直してがいいですよね。それから辺野古の基地あんな風に一生懸命作ってますけども、さああんなもんどういう話かって話ですよね。ちょうど今ヨーロッパで同じようなことをアメリカとかヨーロッパやっていて、NATO 軍というかアメリカ軍がですね、ノルウェーの方から、それこそ東ヨーロッパの南の方までずっとロシアを敵として、そこにこの進駐するんだって、まあ、駐留するんだってんで一生懸命基地作ってるんですよ。インフラ整備ね。まさに利権確保のための基地作りだよね、あれはね。あんなとこですね、ロシアがその一発撃ってくりゃですね、真っ先に蒸発しちゃう基地ですよね。今やその小さな核弾頭を積んだミサイルなら一発でですね、巨大な基地も蒸発しちゃうわけですから、あんな敵の、ね、敵というのはですね、敵のこの国境線の手前にですね、巨大な基地作ったって、何の意味もないわけですよね。今回の北朝鮮のミサイルだって、グアムはもちろんハワイも飛ぶと、で、もうちょっと上手にやるアメリカ本土でも届くと、もちろんアラスカにも行くってわけですから、それはもうオーストラリアかアメリカ本土に戻ってないとあんなも意味ないわけで、しかしあえてその、まあ一番最初に卵が落ちそうなところに基地作るっていうのは、まあ金目当てだよね。利権目当てですよね、あれね。うん。だからもうそういう 戦争みたいなことやめて平和的な外交でしか物事は解決つかないわけで、あんなとこ基地を置いたって金取られるだけですよね。だからなんかアメリカの方ももういよいよなんかアメリカの戦争屋やそれにつながってる連中なんかもどんどんどんどんこう主要な連中がこう消えていくんだけども、まあ最後すがってまあいろんなことやりながらその金集めって申しますか、自分たちの利権確保に奔走してるんじゃないかと思うんですよね。だからまあ例えばその南シナ海もそうですよね。あれ中国が全部引き上げたら第7艦隊いよいよ仕事なくなるんですね。あれ北朝鮮ももうこれで片付くでしょ。それで南シナ海もあれ中国軍撤収したらですね、あれ第7艦隊本当に仕事ないですよね。そうするとあの米軍史上最大の汚職をやってる連中がですね、行き場所なくなりますよね。と中国お友達だよね、やっぱり少し南シナ海でこういろんなことやっといてもらわないとですね、アメリカも商売なくなるじゃないですか。なんか戦争やってそういう世界ですよね。まあだけどもうここまでこう丸見えになってくるともうそりゃ続かないですよね、だからまあそういう意味でやっぱトランプになってきてそれははっきりと動き出したと思いますね。アメリカの軍事力による世界の支配なんていう話は過去のものにも日々なってきてんじゃないですか。あとはやっぱりこう中東ですよね。いよいよイスラエル攻めですよ。あれってどうなんでしょうね。北からあれが攻めてきますよ。シリアとイランとヒズボラがね。そしたらなんかアメリカとイギリスとヨルダンの特殊部隊が迎え撃つ形で、シリア南部に入ったと。なんかすごいね。でイラクはあんな調子でもう国乱れちゃってるし、エジプトはもうロシアの手に落ちてるようですし、それからシリアにはなんか、イラン海軍が出てくるんでしょ？ロシア海軍だけじゃなくて。で、もう、だからイスラエル攻めですよね、最後ね。イスラエルの影響力なんか、俺からどこまであるかって話じゃないですか。まあ、トランプが表面的にこう敵に回さないように上手にやっていますけどもね。さあ、どうかな、これ。トルコももうなんかアメリカとの関係は修復しがたいところになってるようですしね、中東全体は、やっぱりこれもロシアの仕切りにこうなってくんでしょうね。そうすると向こうは第5艦隊って言いましたっけね。あれもなんかそろそろ用済みって言いますか、お手上げになって、帰る時が来るんじゃないですかね。まあなんて言いますか、その、本当に近代の終わりっていうんでしょうか、英米が作ってきた世界秩序の終わりっていうのが目の前でこうして展開してる様子っていうのはなかなかすごいものだなと思いますよね。そうするとやっぱり教育も変わるし、何を学べば成功するかも変わるし、商売のやり方も変わるというのがこれからの状況でありまして、まあだから特にこう世界各国ね、新興国でもどこでも、英米のビジネススクール、ロースクールに行って、で彼らの教科書を勉強することが成功の道であるという時代はもう完全に終わりつつあるわけですね。かといってなんかその次を見出している人がまだあまりいないんで、まあ、本当に優秀な人は別の方行ってるんでしょうけども、まあ、普通の人たちはそれでもまだそれにすがってですね、こう一生懸命その、まあ、なんとか、仕事を得て地位を得ようとするんですが、まあいかんせん経験者はともかく大学生なんかとてつもない高い失業率になってしまって、まあ、重大な社会問題になったままなんですね。まあこんな中で日本もあるわけですから、まあ今後その日本独自の生きる道っていうことになりますと、まあ私ども前々から日本再生プログラムでルール申し上げている通りで、まああれに大体尽きると思うんですよね。まあそれを着実にこうやっていくってことだと思いますが、まあ同時にその、日本の中でね、この今までの構造改革と言いますか、近代化の英米の時代の主役たちがこう消えていきますので、これはもうあらゆる分野においてね、あらゆる分野において人が入れ替わるってことですね。この人の入れ替えですから、まあ次の人たちをどんどん押し出していかなければいけなくて、まあ当面は混沌とするんでしょうけども、まあやっぱり、この次の日本ということで腹に元気のある人たちがどこから出てくるか、これはやっぱり見た方がいいですね。どうも今度はですね、なんか特別な知識、これ一つ持ってるあれができるっていうよりもですね、腹に元気のある人かどうかっていうところがどうも今回はポイントのようですね。だから IT を学べばいいとかね、何を学べばいいとか、そういうなんか これに、この指止まれに、そこくっつけば成功するっていう形はどうもないね。やっぱりこのあらゆる業種、あらゆる年齢、あらゆる地域に元気の人たちがいて、まあ、こういう人たちが不思議な連携を作りながら横にこうなんか繋がりつつあるという状況に今見えますね。ですから、やっぱりこの最後のところっていうのはなかなか人知の及ばない部分が今回は多いんじゃないんでしょうかね。まあ中国なんかもそうですけども、科学的社会主義っていうようなことでやってるんだけども、まあもうその科学なんてものが古臭くなっちゃって、なかなか国も持たないわけですね。まあこの次は本当にこう天と一体になるような、そんな本当の世界になってくると、なりつつあるというところだと思いますね。まあ頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、組み替えが進む世界秩序ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。